ホットゲームインマイヘッド。現実世界に戻って締めにホットなゲームを誰かが紹介するぜ。今日は誰だ。俺だ。はい、砂川がホットなゲームを紹介します。
おぞましいですね、
現実世界で。
おぞましいです
。はい、今日持ってきたゲームは、
はい、
ケープからカイロへ、はい、イエーイ。
超クトゥルフっぽいですね。
超現実世界の話でね。
はい、
はい、一言で言うならばこのゲームは、
はい、
カードだけを使った鉄道ゲームです。
お
いいでしょう。
45分考えてただけありますか。
今考えました。
鉄道ゲーム苦手なんですよ。
いやこれまた前振りで、
ごめんなさい、今のはわざ
と。
はい、
このゲームの素晴らしいところは、うん、本当にカードだけを使ったゲームなんですよ。はいはいはい、でその中でも裏のカードの裏面に意味があるっていうのが、
うん、
あの僕大好きなんですよね。
う
ん、あのほらヤコウさんの大好きなオーマイグッズも、
はいはい、
裏面が商品になってるじゃないですか。
木
箱になってて、
はい、
だからすごくね裏面を使って、
うんうん、
かつまあまあ表面もねいろんな意味を持たせてるんですよ。
はいはいはい、
でまあ基本的にはなんていうんですか、競りゲームって言っていいんですかね。ま
あ、基本一番大事なのは競りでしょうね。
そうですね。うん、あの目的がケープタウンですね。
うんうんうん、
あの南アフリカ共和国の都市ケープタウンです。
はいはいはい、
つまりだからアフリカ大陸の南の方ってことですね。一番南の国、うんうんうん、その中にある都市ですね。
はいはいはい、
でカイロは当然エジプトの首都ですね。
はいはいはい、
エジプトは、アフリカ大陸の北の方にある国ですので、
はい
はい、だから、うん、つまりはアフリカの南から線路を縦断させて北まで、カイロまでたどり着こうっていうゲームなんです。
なるほど、
すごくないですか。それをカードだけでやっちゃおうっていうね。
素晴らしい。
いわゆるだからあの鉄道ゲームっていうのは結構ボードがでかかったりとか、
そうい
うものが多いですもんね。
そう、うん、まあだからいわゆるあのチケットトゥライドとか、うん、そういうのとはまたちょっと違った感じの、
うん、
はい、鉄道ゲームなんですけれども、
はいはい、
このゲームだからあのフェーズが2つありまして、
はい、
地形獲得フェーズと、
はい、
あの、うん、線路敷設フェーズっていうのがあるんですよ。
はい、
で地形獲得っていうのは何ていうかっていうと、だからまあ、目的はですね、とりあえず8つの、線路を先一番最初に敷いた人が勝ちですよと。
はいはい
はい、アフリカ大陸っていうのは8つ線路を、ね、敷けば、
なるほど、
はい、南から北まで行けるんですよ。
大体そんなもんですよ。
そうですよね。
だから8つの国ぐらいありそうですね。
まあまあまあ、この1個が何キロメートルかは言ってませんよ。
そうですね。
8つ敷けばいけるんですよ。
うん、
ただやっぱ敷く過程にはいろんな地形があるじゃないですか、当然ね。はい、なので引きやすい地形もあれば、引きにくい地形もあるんですよ。例えばサバンナとかはね、結構
キリンがね手伝ってくれるのかな。
そうまあまあ凸凹も少ないしね、あの遮るものも少ないから、
うん、
引きやすいけど、例えば川とかになったらね、
川が邪魔をするんでしょ
う、ね、川なんてもう埋めるところから始めるんですかね。橋を作るところから始めるんですかね。
なんで川がいるんだろう、
はい、
アフリカだからか。
川もねちゃんとあの、うん、川を渡らないといけないわけですよ、
はい
はい、だから引きやすさのレベルがありますと、
はいはい、
でそれを、ね、あの人数分まずめくられるんですね、カードが、
はい、
表向きで、で、まあ、いろんな地形が並んでますよと、今回はサバンナがあるなとか、今回は川があるぞとか、
うん、
で自分が楽な道を、ね、当然選びたいから、うん、ここであの、まあ、いわゆる握りせりをやるんですね。コンポーネントがカードしかないので、
うん、
実際コインとかは使わずに、
うん、
あの紙に値段書いてみんなでせーので見せるっていうやり方なんですね、
うん、
本来ならば、
うんうん、元々はそうなんですよ。
そうなんですよ。まあ大体でもゲーム会とかね、あの、うん、ボードゲームカフェとかだったら他のゲームのコインとかね、
うん、
あるんで、まあまあ大体握りステージでちゃんとやってると思うんですけれども、うん、そこでまあ一番多く金額を出した人から順番に好きな土地を選びますよと、
はい
はい、じゃあ順番に好きな土地を選びました、
はい、
そこで次が、鉄道敷設フェーズに入るわけですね、
はいはい、
このシステムはもう実にですね、うん、素晴らしくて、
うんうん、
なんていうんですか、これあのだから 山札をめくっていくんですね、
はいはい、
そしたら表面先ほど地形って言いましたよね、
うん、
地形の端っこの方に鉄道のアイコンが書かれてるんですよ、
はいはい、
まあ、これが0個だったり1個だったり2個だったりするんですけど、うんうん、0もありますよね、
ありましたよ、
ありますよね、うんうん、であるんですよ、うん、でこの鉄道敷設フェーズの時に山札からペロンと1枚めくります、
はい、
先ほど一番多く金額を出して一番最初に獲得した人からめくります、
うん、
そしたら、だからそれぞれの地形によって、この鉄道アイコンを線路アイコンをいくつ出したらこの地形は線路が全部完成してきましたよっていうハードルがあるんですね、でそんなのだから1枚で最大3アイコンしかないので、
うん、
まあ1枚で全部をめくることは全部完成させることはできないんですよ。最低の一番楽なサバンナでも6ですからね、
はい
はい、うんうん、で だけど、まあ、その後に何て言うんですかね、例えばお金を払って線路を1個追加したりだとか、
はいはいはい、
あとはサービス、線路カードを使って線路を1個追加したりだとか、
うんうん、
まあまあまあいろんなやり方があるんですよね、
はいはい
はい、ただお金の場合はね10ポンドで線路1個なんですよね、はい、うんうん、このゲームは100ポンドからスタートするんで10ポンドって10分の1だからすっごい高いんですよ、
うんうん、
そんな線路アイコン1個分に10ポンドも払えませんよと、
うんう
ん、はい、じゃあまあまあ今回ダメでしたみたいなねとかあったりとか、うん、ただこれだから次の人はその前の人が1枚めくったカードに追加で出せるんですよね、追加でっていうか、まあうん、このカードもカウントしていいですよっていうので、
うんうん、
だからまあ分かりやすい2番手3番手の方が楽だったりとかするんですよ、
うんうん、
だから競りでは1番が有利だけど、
うんうん、
このフェーズでは2番手3番手が有利だったりとか、
うんうん、
はい、あとはその先ほどちらっとサービスって言いましたが川、一番鉄道しにくい川をうっかりねゲットしてしまった人は、
うんうん、
川はなかなか完成させられないですよと、
うん、
だから結構待ちぼうけというか、
うん、
他の人がスイスイって言ってる間もなかなか自分は川をクリアできないと、
はい
はいはい、
うん、
川のそういう人はですね川の地形の直前で待ってる人はですね、うん、他の人が行ったらサービスで線路1枚もらえるんですよ、
うん、
だからまあまあだんだんやりやすくなりますよ、
うん、
だからこういうなんていうんですかバランスがうまくできてますよね、うん、
はい、結構あれですよね、めくりの厚さもあるし、
そう、
うん、で今思ったんですけど、
はい、
この川に待ってると、
はい、
実りがあるじゃないですか、
はい、
これ思ったんですけど舞台がアフリカですよね、
はい、
うん、で聞いた話ですけどエジプトとかがなぜ栄えたかといえば、
はい、
ナイル川があるからです、
はい、
川があるところに文明ありみたいな、
そうですね、
でだからやっぱもしかしてそういうことなんじゃないですか、
何が、
いやだから川があるところで待ってるとその多分
僕なるほどね、
想像上ですけど、
はいはいはい、
工事ってそんな1日2日じゃ終わらないんで小さな町を作ったりすると思うんですよ、
なるほど、
はいはい、でそこでやっぱその砂漠とかだと もう早く行かなきゃってなりますけど、
あ
川の近くだと、
はいはいはい、
変な話実りもあるというフレーバーなんじゃないですかこれ、
ね、素晴らしいですね、それ
そう考えるとちょっとこの川の前で待ってるっていう気持ちも、なんか俺働きに来たはずだったけど現地の女と結婚しちまってな、
そうそうそうそう、
もうここで骨うずめちゃうよみたいな、
実は僕川地形好きなんですよ、
好きですよねそう考えるとちょっと楽しくないですか、
はあ、いいですね、
俺実っちゃってるみたいな、
いいですね、
平さんいいでやっぱなんかそれこそさっきも言ったけどこのめくりがめっちゃ熱いんですよね、
そうですね、
競りはシビアだけど、
うん、めくりが熱い、
めくりでドカーンみたいな、
うん、
サンキターみたいなのがあるし、
でちょっと言い忘れましたが、うん、まあカードの表面にはその地形と線路のアイコンの他にもう一つお金が書かれてるんですよね、
はいはいはい、
だからこの地形を完成させたらこのだけのお金がもらえますよと、
うん、
ただし先ほども言ったように勝利条件は8枚を先に作った人なので、
うんうん、
お金はゲーム中のテクニックっていうか、まあ、先ほど言ったように10ポイントで線路1個っていう、まあ、だからゲーム中に使うあれなんですけども、だからなんていうんですかね、この地形の線路の作りやすさを選ぶのか、
うん、
お金の大きい方を選ぶのかっていう
ジレンマ
ありますよね、
ありますね、
はい、はい、これだからあれなんですよね、あとですね、
はい、
デザイナーさんの名前が確かギュンター・ブルクハルト、
はい、これギュンター・ブルクハルトなんですか、
確かそうだったと思いますよ、
よく分からせちゃってたけど、
かっこよくないですか、
う
名前が
ブルクハルトはね確か結構有名な人で、
そうですよ、
何の人だったかな、
ギュンター・ブルクハルトってヤコザ名前かっこよくない
です
か、
超ドイツっぽい名前ですよね、
ドイツっぽい、
はい、クトゥール風にも勝てそうじゃないですか、
そうですね、
無理ですかね、
勝てます
ありがとうございます。で先ほどヤコさん、はいはい、鉄道ゲーム苦手だって言いましたけどこれね、あのサニバでは、はい、まあ、初めての方もいらっしゃるかもしれないので説明しますが、サニバではですね、あのゲームの箱の中に成績表を入れてるんですよ、はいはい、何月何日誰と誰が戦いました、1位は誰それで2位は誰それでって書いてるのに、はいはい、6月某日、はい、1位ヤコウさんって書いてるじゃないですか、
あれおかしいこれ書き間違いじゃないですか
いやいやいやいやいやいやいやね、ヤコウさんね、はいはい、楽しかったですね、
いやまあ楽しかった、息子とやってるこれ、
そうですよ、
そうです、ね、はい、
息子さんと一緒にやりました、 お父さんいいところ見せられましたね、
そうですね、数少ないいいところ
いやいやいや数少なくないです
でしたね、
はい、はい、まあだからそうなんですよ、僕スタンプスでヤコウさんを倒すのを妥当としてますが、はいはい、密かにこのゲームで勝とうとも思ってますよ、
スタンプスでももう勝ったじゃないですか、
ヤコウさんに、あ、いやあれは
僕4位だったじゃないですか
まあまああれはあれはね、
あ、1位になってってことですか、
そうですね、
なるほど、
そうですね、はい、はい、まあそんな感じで、
うん、
うん、以上です、
これ何、僕もお金で最後ガガッと立てたんだったかな、最後ちょっと覚えてないけど、
うん、割とあれですね、こう最後はもうお金残っててもしょうがないの で、ね、それを個人的にはだからそれで計算するゲームだと思う、
そうですね、逆算してね、
うん、
マイナス、あ、今何十金持ってるから何個線路が作れるから、
うん、
なんかそういう感じのやつですね、うん、いや結構ありますよ、
なんかあれですよね、やっぱこうスマートなゲームだし、
うんうん、
あの程よく厚さもあるしで、
はい、
これはだから鉄道ゲームと言っていいのか分かんない
けど、まあそうですね、言っていいのか分かんないけど
これは魅力的なゲームですよね、
間違いなく魅力的なゲームです、
いやだからちょっと見た目とかもすごい地味なんで、
うん、
損してる部分はあると思うんですけど、うん、
まあでもギュンター・ブルクハルトですよ、
かっこいいですよね、
かっこいいです、強そうでしょ、
でも調べたらね、はい、やっぱなんか結構知ってるゲームあるなっていう、
例えば、
まあどうかな、ポテトマンとか知らないですか、カードゲームの可愛い感じ、
絵は見たことある、
で、あの古いので言うとあのドーナベアっていう、
あー字は見たことある、
リメイクでね、何だったかなグラストンベリーかっていうリメイクをされたりとか、
もう一個ぐらいなんかなかったっけ、
ちょっとウルムの黄金時代と
か、ね、ああはいはいはい、
あとウィリーっていうなんかちょっと変わったトリックテイク
みたいな、ウィリー、はいはい、あれギュンターブルカード、
あれギュンターブルカード、
ですね、10 days ラジオを聞いてる方なんであ
れやってみたいんですよねウィリー君がね、
はい、なんかウィリー君っていうすごいねちょっと愛らしい顔のね、
え、見たことあります、
まあ、ありますあります、
ウィリー君、
はい、
かわいい
はい、まあまあぜひね、
はい、
はい、これからもねケープからカイロへ、
はい、
やっていきましょう、
そうですね、時間もそんなにかからないのも魅力ですよね、
そうですね、
10分ぐらいで十分でき
る、はい、あのカードだけで収まってるアドルングですよ、僕の大好きな、
はいはい
はい、はい、もう素敵なのでねやりましょう、
はい、
ありがとうございました、
はい、
はい、じゃあ終わっていきましょうか、
はい、
はい、今日はすごくねあのリアリティのある鉄道のお話をしたということでよろしいですか、ヤコウさん、
はい、
はい、平さんも、
はいはい、
聞いてくださった皆様ありがとうございました、またお会いいたしましょう、
はい、
お届けしたのは砂川と
ヤコウと
先もライラです
誰だよライラってありがとうございました、ホットゲームインマイヘッド、
イエーイ、
締めに誰かがホットなゲームを紹介
する、俺だ
聞いてない
完璧に、
はい、平さん、
サニバ平です、
はい、
どうもおはようございます、
おはようございます、
おはようございます
人狼みたいな
ですね、はいはい、今日私がプッシュするホットなゲームは、
うん、ルー大島みたいな
、クーハンデル
出たー、
はい、一応、まあ、あのうちにあるのはクーハンデルマスターっていう版なんですけど、
はい、
一応ですねあの前から、まあ、僕もかなり好きなゲームで、
うん、
でですね今日これを その選んだ理由っていうのは、はい、駆け引きが非常に熱いゲームであると、
うんうんうんうん、
嘘をつくゲームっていうほどのあれはないんですけど、まあ、でもブラフ要素とかありますね、
確かに、
うん、で、まあ、その駆け引きの熱さっていうのが、うん、まあ、さっき話してたそのアシュラマンの怒りの部分につながるのかな結構だからボードゲームにもあると思うんです。
なるほど、僕
あのさっきの話聞いてて、はい、あのやっぱりボードゲームにもそのアシュラマンの普通の面と怒りの面とスンってなった面と、うん、あのいろんな楽しみ方をしたい人っていると思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、これ強いて言えば怒りの面です、
うん、なるほど。
なんか結構ねカードとかは可愛らしいあの動物の絵が描いてるんですね。いろんな種類がいるんですよ、
うん、
なんか可愛い、にゃんこちゃんとか、
は
あ
はあ、
ブーちゃん、
はいはいはい、
モーちゃんね、
はいはい、
メイちゃんとワンちゃんみたいな、まあ、はいはい、いろいろいるんですよ。で、すごくポップな感じの見た目なんですけど、ポップかな、はい、この絵
ちょっとでもリアル、若干リアルっぽいテイストも残しつつみたいな、
まあ、まあでも可愛いは可愛いですよね、
うん、まあ可愛いですね、
特にまあにゃんこちゃんとかかなり可愛いで、これをですね、見た目はなんかそんな感じなんですけど、
はい、
どんなゲームかというと、うん、ガッチガチですまあ、だから本当アシュラマンの怒りの面で、
うん、
ですね、僕が最初にこのゲームの紹介聞いた時の、
は
あ、キャッチフレーズがですね、あのカイジっていう漫画がありますよね、
はい、
賭博なんとかで、うんうん、カイジみたいなゲームですっていう、
やばいじゃん
やばいんですよ。いやだから本当そのルールをちゃんと読んでみると、うん、そのカイジの、そのワンシーンであのカイジとトネガワってやつが、
は
あ、あのなんかEカードっていうなんかねすっごい駆け引きのゲームをしたりするんですけど、
はいはい、
なんかそういう場面で、うん、このゲームやっててもおかしくねえなみたいななんかそういうゲームです。じゃあちょっとご紹介します。
はい、
ですね、まずまあどういうゲームかっていうと仕組みはすごくシンプルで、
うんうん、
そうですね、手札を揃えていくゲームなんですよね。
はい、
まあ、さっき言ったそのにゃんこちゃんとかモーモーちゃんとかいろいろいるわけですけど、
はい、
ですね、カードに数字が書いてるんですよ、
うん、
まあ、低いので言うと、コッコちゃんね、ニワトリとかは10点って書いてます、はい、
うん、
で一番高いヒヒンちゃん
どうしちゃったこれ多分今いるみんなずっと思ってたと思うよ。タイガさんどうしちゃったって
可愛く紹介したいなと思うヒヒンちゃん、
あ、まあ、無理だったらやめてね、無理な時に
いけるとこまで頑張ってヒヒンちゃんは1000点なんですよ、
はいはい、
だからこの書いてる数字が様々なんですけど、
うん、
ですね、各動物のカードは、うん、4枚
そうですね、あります。
1種類4枚ずつなんですよ全部、うんうん、でこれがですね、まあ、とりあえず集めていくわけなんですけど、
うん、
自分のところにこう、まあ、買ったりとかするんですよ、はい、で例えば馬が、うん、まあ、1000点は一番高い1000点なんですけど、
はあ、
2枚持ってても、うん、何の意味もないんですよね。
そうですね、
うんうんうん、
ですね、ゲーム終了時に、うん、これを4枚揃えて初めて1000点になるんですよ。
そうです。
っていうことなので、うん、だからまあとにかく自分の目の前に4枚中中途半端な1枚とか2枚があっても何の意味もない、
うん、
だから頑張って、まずその1種類を買い集めていこうっていうゲームです。でですね、買い方っていうのがいろいろあるんですけど、まず一つは競りですね、はい、
そうですね、
これはオーソドックスな競りで、
うん、
あ、そうだ思い出した、これ自由入札なんですよね。
ああ、そうだっけ、
自由入札なんですよ。だからほらモダンアートの話の時に、
はいはいはい、
自由入札ってなかなかないよねっていう話がありましたよね、
はい、
これできますよ。
ああそうだっけ、
確かそうです、間違えてないと思います。だから自分の番が親が回ってきた時に1枚こう動物カードをバッとめくって、でここでそのオークショニアになるんですよね。で誰か買いませんか買いませんかと言って、誰かが例えば200っていう値段をつけてくれたら、その人からそのめくった人が200を受け取って売ってあげると。でここで2つ選択肢があって、その人に素直に200で売ってあげることもできるし、その200って言われた値段でいやそれなら売りませんっつって、そのめくった人が
無理やり買い取ることもできるんですよね。でこの決定権はめくった人にあると。だからその値をつける人たちからしたら、あんまり安い値段だと、まあ、そのめくった人が安く買っちゃうことになるので、まあ、それもやっぱりちょっと美味しくないと。
この相場感が難しいんですよね。
難しいですね。でもそこにもやっぱ駆け引きがありますよね。これがまず競りですね。でもう一つの交換、
はい、
これはなんかバトルと呼んでも差し支えないと思うんですけど、
これね、
この交換がですね、
はい、
このゲームを開示ゲームとたらしめてる要素なんですけど、じゃあルールをちょっとご説明します、
はい、
まず、うん、そうですね、じゃあさっきのヒヒインちゃん、
うん、
あの自分のところに2枚持ってたとしましょう、
うん、
で向かい側の誰かが2枚持ってたとしましょう、う
ん、はい、
でまあだから自分が2枚相手が2枚もう4枚見えちゃってるわけですよね。
そうですね。
でここでいやこのまま、まあ、このあの厳密に言うとあの このままゲームは終わらないんですけど、
うん、
このままじゃ、
うん、
その2人ともが、うん、まあ、このヒヒンちゃんを点数にすることはできない、
うん、まあ欲しいですよね。
そうです。で、うん、ここで、
うん、
俺と交換しようぜっていう交渉を持ちかけることができるんですよ、
はい、
もちろんその同じ種類のヒヒンを持ってる人にです、
うん、
でこれがですねめちゃくちゃ厳しい交渉、厳しいというかそのガッチガチの駆け引きなんですよね、
うん、
まず、
うん、
馬で交渉しましょう、
うん、
馬って言っちゃったよ、
はい限界来ました。
はい、すいませんでした。
あ、
じゃあ、
いい、
まあ、あのお馬さんで交渉しましょうということでその持ってる人に仕掛けます、
はい、
でここで、
うん、
ですね、仕掛けた人が、
うん、
お金を裏向きで渡すんですよ、
はい、お金がカードになってるんですよね。
そうですね、
うん、
で表にその数字が書いてるので、
うん、
その数字が見えないようにして札束をドサッと置くんですよ、
はい、
でだからまあ渡された方は、
うん、
わこれすごい札束を渡してきたなみたいな、
うん、
でその枚数を見て、
うん、
その仕掛けられた人は2つ選択肢があります、
はい、
1つはうん、分かりましたっつってその渡された札束を受け取って、
うん、
動物を相手に渡す。
なるほど、売るってことですね。
そうです、はい、このゲーム最終的にはその札束もあれ札束は勝利点じゃなかったかな、あ、ごめんなさい、これ関係ないです。あの札束は買うために必要なんですね。
そう、
まあ、とにかくその札束を受け取って、
うん、
軍資金を貯める代わりに、
うん、
その交渉にこの持ちかけられた動物を全部あげる、
はい、
はい、これが一つ目の選択肢です、
うん、
で、まあ、その渡した人にはお金が入ると、
うん、
でもう一つの選択肢っていうのがあって、
うん、
そのお金をバンって叩きつけられた方が、
うんうん、
その叩きつけた相手に対して対抗金額を渡すんですよ ね、
そうですね、
これも裏向きで渡します、
うん、
でせーので渡し合ったお金をバッと見て、
うん、
まあ、そしたらお互い分かりますよね、
うん、
あの自分の渡した金額と比べて、
うん、
これがですね比べて渡した金額がも う、
うん、
もうわずかでもちょっとでも10でも高かった方がその動物を得ることになるんですよ。
そうですね。
これってどういうことかっていうと、
う
ん、なんかですねブラフカードみたいなのもあって、
うん、
ゼロって書いてるお金とかもあるんですよね、
うん、
だから例えばこのゼロって書いてるカードを5枚とか6枚とか札束みたいな感じでドサって渡されて、
うん、
うわ来やがったって思って、でここでそのすごい考えるわけですよね、
うん、
ここに入ってるのは200なのか300なのか、いやそれともブラフなのかみたいな、で仕掛けられた方は負けてらんねえっつって、
うん、
例えばじゃあここで300渡したとしましょう、
うん、
そしたら、0を渡してた方はしめしめでその差額の300を全部収入として得たことになると、
うん、
でこれとまた別パターンっていうのもあって、
うん、
そうですね、だから最初に渡した人が、
うん、
そこそこ値段をつけてた場合、
うん、
そうですね、例えばじゃあ100値段をつけてたとしましょう、
うん、
でここで仕掛けられた方が110を渡したとしましょう、
うん、
そしたらどうなるかっていうと、
うん、
この110を出した方の人が動物を総取りできるわけですよね、
はい、
これが一番すごいやばいパターンで、
うん、
要するにこの勝った方っていうのは10金でこの一番高い得点であるヒヒンちゃんを取れたことになる。
そうですね、
なんとなく分かりますかね、この駆け引き感、
うん、
だから
相手を読み切って相手が出した金額よりも10だけ高い金額を出すっていうのがベストなんですよ、うんうんうん。まあ、ただそこであえてゼロを出してきてる相手とかもいたりして、うん、あのもう本当にね胃に穴が開くかと思うぐらい、きつい駆け引きが楽しめます、うん。まあ、あの得点システムも結構効いてて、うん、その、まあ、ちょっとだけそこを紹介しておきたいんですけど、うん、さっき言ってたその10点のコッコちゃん、うん、これ10点しょぼいじゃんと思うんですけど、この最後の得点計算っていうのが、ああ、ゲーム終了時に獲得してた動物点、うん、かけるセット数なんですよ、う
ん。ああそうだ、
つまり、ああ、ヒヒーンちゃんを1セットだけ完成させてたら1000って書いてるんで1000点ですね、はい。じゃあここでコッコちゃんを、その人がコッコちゃんも完成してたとしましょう、うん。そしたら合計が1000足す10の1010なんですけど、はい、かけ倍率が2になるんですよ。
そうですね、う
ん。だからこの安い点数だけど、うん、このセットを増やしていくっていうことにもすごく価値があって、
そうなんですよね、うん。
2セットだと 1010×2 で2020点になると、うん、もう全然違うわけですよね、はい。だからまあそういう意味でもなんかもう駆け引きの塊というかですね、うん、あのまあこれねきついんですよね本当に、
かなり尖ってますよね。
尖ってますね。あ、ただ好きな人には本当にたまらないゲームだと思います。
はい、いや僕これまだ2回しかやったことないので、はいはい、全然つかめてないんですよ、
けど難しいですよねこれ。
やりたい、
うん。だからこういう駆け引きが好きな人でやっぱり集まってやってほしいですね、
はいはい。
うん、でなんか一応そのクーハンデルマスターっていうのも出てるので、はいはい、それになるとまたいろいろルールが変わってきて、ね、より洗練されたルールになるんですよ、はいはいはい。一応今日ですねこれご紹介しようと思った理由が、はい、今年の6月にですね、
6月でした
か、はい、アークライトさんから新版が発売されてまして、
日本語版、
そうですそうです、はい、日本語版、はいはい。今すごく手に入れやすい状態にもなってるので、はい、まあ、こういう駆け引きがお好きな方は、はい、ぜひ一回遊んでみてください、
はいはい
はい。よろしいですかね、はい、ん、大丈夫、
ん、大丈夫ですか。
大丈夫です、
まあ、そんなに遊んでないと思うんですよ、はいはいはい。なので、まあ、また遊んでみて感想とかもお聞きしたいかなと思ってます。
やりましょう、
ホットゲームその後ですね。
あ、そうですね、これその後やりたいゲームですね。
やりたいやりたい、
うん。これ何人ゲームなの。
これはね結構できるんですよ、ね、
6人までできるんです。
2から6ですね、
うん。で6人でやったらもうわけわかんないです。うーん、デザーは1回やりましたよね。
やりましたよね一緒に、で、もうこれ集めるぞっていうのバチバチもう分かるから、
うん、そうそう見えてるから、
そうなんですよ、ね。
で、あの人お金すごい持ってるとかも分かってくるから、
僕確かデンさんと被ってました
ね。そうなんです、
勝負しましたね、バチバチ。
6人ってことは、まあ、4人でもできるってことだし、
はいはい、
今度のボドゲ王で
いや、いいの
入れちゃうか
染めとかこれとか得意そう。
でも確かにどうなんだろう、これありなのかな。
染めもその時いたよね、やったことある。あ、やったことない。
そうなんだ、
はい。なんか
それはね、染太郎さんはハマったらハマるかもしれない。
いや、
もうこれ両極端なんですよね。もうちょっとこれは意外たすぎてダメですっていう人もいるし、うん、このひりつく駆け引きがたまらないっていう人もいると思うんで。
ちなみに太郎さん、うん、
はいはい、
勝ち経験ありますよね。当然
勝ったことあんのかな。
1
回ぐらいでも勝ってるかもしれないですね。あんま記憶にないけど。
あ、そうなの。
なん
か、
でも得意か苦手かで言えば苦手ですよ。
あ、そうなんだ。コツを教えるとかそんな感じでもない、
そんなレベルではないし、いや、まあ、やっぱりね翻弄されますよね、ブラフが上手な人とか駆け引きが上手な人に。
いやだから本当ボドゲオとかにこういうね、うん、駆け引きで入ったら
ちょっとまあ
話題得意だ、
ありかもしれないですね。
はいはい、
うん、あれこれ空が苦手なんでどうなんでしょう。
ああどうかな、空とはまた違う駆け引き感ですよね。
名前は似てるけど全然違う。
確かに空はね、空
いや多分この二人はもう10月の競技がね、はい、
楽しみにしてます。
それとデ
ーファしゃーないと思う。
競技の発表はいつ頃。
そろそろ発表します。で、いや今一生懸命考えてるんですよ。いやこれでも確かにちょっと1個ぐらいこういうの入れてもいいかもしれないですね。どうでしょうね、まあ、考えておきます。
競技入るのも今まで入ったやつは一切入んないです。
変えたいなとは思ってますね。
うん、なんか入れ今までのやつ入れてほしいのとかあるんですか。
きらめきじゃない、
きらめき
チュー、あ、ティチューね。 あちょっとゆっくり考えて、
そうです、ね、
そろそろ発表しますので、
はい、本当に楽しみです、ね、は
い、ということで、はい、クーハンデルマスターでした。
はい、ありがとうございました。
ぜひやってみてください。
はい、じゃあ終わっていきますかね。
はい、
はい、はい、聞いてくださった皆さんありがとうございました。またお会いいたしましょう、はい、お届けしたのはスタバーと
ヤコウと
デンデンと
サメと
グーと
サジバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲームインマイヘッド、
ヤッホー、
紙面誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
イーツミーヤコウです。
はい、
ちゃんジャックや。
お願いします。
はい、今日ご紹介したいゲームはこちら。
お、
はい、シンデレラが多すぎる。
出たー、
はい、ましたね、こちらは、はい、誰だっけ、体験内ゲームさんのゲームですね。
はい、
はい、シンデレラが多すぎる、
うんうん、楽しいですね。
このゲーム、なんかですね、やってももやっと、ああそうみたいなゲームになる時もあったんですけど、いやいや、よくよくやってみたら、はい、なことはないと、めっちゃ面白いゲームですよっていうことを言いたくて、
うん、
まあ紹介したかったんですよ今日。
はい、はい、
で、あの残念な王子様がシンデレラを、うん、が分かんないという状況で、
うんうんうん、
でこの国の有力者はしめしめこの残念な王子様のお妃になる人を僕たちが決めれば、
うん、
僕たちにより強い権力を持てるじゃないかということで、その王子様に
都合のいい人間を、
そうです、この自分の資格をお妃として王子に紹介するっていうゲームらしいんですけど、
はいはいはいはい、
フレーバーですね。
そうですね。
で、1から18までカードがありまして、
はい、
で、その中に、うん、その中から真のシンデレラを決めるってことなんですけども、うん、1からだいたい13とか14までは普通の、まあ、可愛らしい女性の絵があるんですけども、
はい、
まあ、だんだんだんだんこう数が増えるごとにあの、まあ、
はい、
まあまあお年を召したアダルトな魅力の持った女性とか、
はいはい、アダルトな女性、
顎が割れた、これちょっと
たく
ましい、
これは男です、ね、
これ男ですね、
やっぱこれ男ですよ ね、
男ですね、はいはい、これマークは男なんで、
男性マークやってます、はい、これは男です。
で、まあ、完璧なもうごまかそうともしてない男、はい、
これは おじさんです、
ね、どうするんだよ、
は
い、これ
最後は猫とか、
猫、
はいはいはい、
うん、
まあ、やばいですよね、いろいろ想像するとね、
そうですね、まあ、これになると面白いんでしょうけど、うん、まあ、ゲームは、はい、カードをプレイヤーに4枚配って、
はい、
で、カードは置き先候補でもありその情報にもなるんですよね、
うん、
で、1枚プレイヤー定番プレイヤーが出して、
うんうん、
下に書いてあるのがその大臣たちが出す情報になるんですよ。例えばこの5番のカードだったら、うん、お妃はシンデレラはコーヒーが好きじゃありませんでした。
うん、
で、このアイコンに該当する人はもうお妃候補から外れるんですよ、その4枚の自分が持ってるカードから、
はい
はい、で、左隣にこうワインが好きだとか金髪だとかご飯が好きだとか王族だみたいなアイコンがあるんで、もうそれはこれが出た瞬間に、お妃候補が外れると。ただし1回だけいやいやそんなことありませんよという拒否権のチップを出すことができるんですよね、
はい、
プレイヤー1回だけです、
はい、
で、まあ、全員で一斉のせいで出してみんな OK だったらもうこの条件に当てはまります。
はい、
一人でもノーだったらノーのチップを置いてこの条件は当てはまりませんっていうゲームですね。
はい、
で、それを2周して、カード4枚のうちから2枚出して、で最後に、余った手札から1枚出して、それも条件に入るんですけど、それが全部合致するカードをもし持ってれば、その最後の置き先判断のやつに出して、
うん、
ランクが、数字が低い人が
晴、
れてシンデレラになるっていうゲームなんですよね。
はい、そして一番熱いところはどこですか。
一番熱いところはやっぱりその、
はい、
この数字の低い低いところがもしシンデレラになったら面白いなって思います。
それヤコさんの趣味ですね。
そうですね、そうですね。
面白いポイント、ね、さっき言った猫とかおじさんとかがシンデレラになったら面白 い、
はいはいはい、面白い。この辺のアダルトとか
おばさん
バッバーじゃねえかみたいな、
まあ、男もいますからね。だから
いやだからまだこの美少年ならいい方ですよ。
そうですね。
嫌だよこんな博士みたいな人と結婚するの。
面白くないですか。大臣たちが揃って
確かに
王子
シンデレラはこちらの男性でしたって報告しに行くんですよ。
それで王子は、はい、ああそっかありがとうって言っちゃうんですよ、ね、
そうこの
どうしたんですか、
まあ、ガラスの靴がきちんとありますよね、
シーンみたいな、
はい、あこれ綺麗ですよね、ガラスの靴のコンポーネント、はいはい、
だって、はい、もうそちらをこれもぴったり合うはずなんで、
うんうんうん、なるほどね、
僕のシンデ
レラ。じゃあ矢子さんはこのゲームのこの面白い要素が好きであると。
そうですね、
でもこれゲームとしてもよくできてます
ね。そうです、よくできてるんですよこれ。やっぱりこのカードをどう出すか、
うん、
合致させるのをどう出すか、そのあとこの拒否権がどうするかみたいな、
うんうん、そうですね、うん、なんかこれでも結構前から遊ばれててうちでも、はいはい、でその駆け引きがすごく面白いいいゲームじゃないですか、
はいはい、
でまあ、当時からもうそこそこ前ですよね、2年ぐらい前に多分もう出てたと思うんですよ、うん、で、うん、当時からいいゲームだなと思ってたんですけど、なんかその既視感がある、その最近こう見た感じがあるなと思って、
はいはい、
今さっき気づいたんですけど、あのこの間ご紹介したあのレディーファーストっていう、
あ
なんかですよ、要するにカードの出し合いで、
はいはい、
でですね、なんかあれもすごい僕面白いなと思ったんですけど、
うん、
ちょっと共通して言えるのが、うん、どちらもカードの枚数はすごく少ないんですよ、
はいはいはい、
ただそのカードの中に要するにこれプログラムがされてあるんですよね、
うん、
このシニアはダメですよって言われて、でその他のカードにはヤング、シニア、アダルトとかいうこの情報が書かれてて、
はいはいはい、
ここが絶妙に絡み合うようにバランスを調整されてるじゃないですか、
うんうん、そう
ですね、で数字のランクと、
うんうん、
だからこの作者のこの緻密 なんかバランス取り、
うんうん、
もう要するにここがうまいから面白いゲームだと思うんですよ。
そうですね、
作るのは大変だったでしょうね。
そうでしょうね、
はい、
うん、だからちょっとその辺がちょっと共通する要素なのかなと思って、
はい、アートワークは佃ひなみさんですね、
う
ん、
あもう大好きなんですよね、この方のイラスト。
あれですよね、大気圏内ゲームズさんのもう、
そうですね、
常連というか全部そうなんじゃないです、
全部かどうか分からないです、結構
でも見る限りこの絵以外のほぼ見たことないですよ、
かもしれないです、
うん、
はい、まあ、なんかルールブック漫画で書かれてて面白いですね。
そうですね、
それ知らない、これ新版ですよね、
これ新版ですね、
へ、
うん、旧版にはこんなの入ってなかったですね、
はあはあ、
裏の箱も面白いですね、うん、王子シンデレラは男ではございません、
知っとるわ、
まことかって書いたのがまた面白いです、
ね、いや、 やばいですね、この王子
期待してたのか、だいぶ抜け作な感じのね、間抜けな感じの王子なんですよね、本当ダメそうなやつだなこいつ。いやでも本当王子シンデレラは女性ではないようですぞって言われたらまあまことかって思いますけどね。じゃあこの中から選べっていうのかみたいな。それこそさっき矢子さんが見せてた11番の美青年美少年、
はいはい、
とかはまだいい方っすよ、
まだいい方
っす、ね、これならなんか変な話おばあさんよりいいかもしれない。まあちょっとこれについては皆さん好みとかもあるでしょうから
ですね、
もしかしたら矢子さんが笑ってたこの12番のおばあちゃんとか、
はい、17
番の博士で興奮するっていう人もいるかもしれないんで、
いやいや、
まあ一概に笑えないですけどね、
うんうん、一回この男性の博士になったこと
があります、
マジですか、
細い子をなんかね、
そう
道をくぐり抜けてきて、いや面白いですね、これなんか時間もそんなかからないし、
そうですね、すごく短いゲームですね、
うん、
ですね、
もっともっと遊びたい、
絶対何回かやりますよね、
うん、そうですね、
もう一回もう一回、
そしてこの新版がめちゃくちゃ良くなってますよね、もしかしたら旧版しかお持ちじゃない方もいるかもしれないので、
うんうん、
少しご紹介ですけど、なんかさっきおっしゃってたガラスの靴っていうのがこれどこで見つけてきたんですかみたいな、なんかキーホルダーみたいな。
いやいや作ったんでしょうよ、
簡単です、
そっか、ガラスですからね、
はい、
結構でかいんですよね、
でかいですね、
3センチか4センチぐらいある巨大なガラスの靴トークンがね、
うん、
ついてたりとか、
綺麗ですね、
うん、で箱も少し大ぶりになってて、
ね、
前はですねもっとなんか本当カードサイズの箱だったんです
よ、
いやいいですね、
はい、
またやりましょう、
ぜひ時間短いんで、
はい、
時間が空いた時ぜひ
Too many シンデレラズ。王子シンデレラは、
シンデレラは男ではございません。
ありがとうございます、
ありがとうございます。
よろしいですか、
はい、
じゃあ終わっていきますか、
はい、
はい、聞いてくださった皆さんありがとうございました、
ありがとうございました。
届けしたのは砂川と
ヤコと
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
フォトゲームインマイヘッド、
イエーイ。
あれ、締めに誰かがフォトゲームを紹介します。
マジっすか。
今日は誰だ。俺だ。ああ、いや、なんか斉藤さんがお俺じゃないのって顔してた
のに、ごめんなさい。なんかもしかして振られるのかな
と。いやいやいや、
もなんか全然考えてない。
あ、用意した、よかったです。俺なんですよ。
あ、はい、じゃあどうぞ。
砂川なんですよ、ごめんなさい、はい、で、今日持ってきたゲームはボトルインプです。
あ、ボトルインプ、あ、ありますよ。
あ、現物があるんだ。
1900
バッグの中に入ってた。やった、
ありがとうございます。
あ、そうか、箱には入らないんだ。
1995年2人から4人用、45分程度でできる、10歳以上からできます。
割れそう、この壺なん
で。カードゲームですね。まあ、いわゆるトリックテイキングってやつですね。
はい、もう日本語版が出るんですね。
そうですね。あの、トリックテイキングマストフォローっていう、まあ、あのプレイヤーが1枚手札からカードを全員出していきました。1枚ずつ、うんうん、その1枚出しただって中で強い人が、まあ、その全員が出したカードを取るっていうのがトリックテイキングで、はい、最初に出した人が最初に赤を出せばそれに全部、うん、じゃあ次の人も絶対赤に続かないといけないよっていうのがマストフォローってやつですね、はいはいはい、でこのゲームの超面白いところは超面白いところはって言っちゃダメですね、
はいはい、
超面白いところは数字が1から37まであるんですけど、はいはい、まずあの色が均等でないということです、はい、例えばだから37は絶対赤ですよと、
はいはいはい、
あ、赤の37しかなくて他の数字は、うん、あの37他の色はないですよと、
はいはい
はい、で 1,2,3 は絶対黄色ですよとか、うんうん、そういうのがあるんですよね、うん、はい、1から37まで数字があって、で、19が使わない真っ黒なカードなんですよ、
うんうん、
で19の上にボトルを置くんですね、ちっちゃいボトル、うん、この中には悪魔がいますよと。
なるほど、
はい、で、これ難しいな
これこそそのフレーバー言わなくていいんですか。
フレーバーなんですか。
悪魔がいますよ。
フレーバーなんかこのあ、いや、ていうか、まあ、話の腰折っちゃう。
いいでしょ。フレーバーなんですか。僕フレーバーわかんないです。
なんかこの壺を持つと、はい、壺の力で何か望みが叶うみたいな。
へえ、じゃあいい壺なんじゃないですか。
だけど、はい、その最後まで持ってる人に災いが起きるみたいな。
はあ、はあ、は
あ、なるほど。
だからあれですね、悪魔の力を借りるんですよね。
ああ、ですね。
だから悪魔のなんかそのよくあるじゃないですか、召喚して力を借りたら、はいはい、なんかそれなりの代償を支払わないといけないみたいな、なんかそういう、何なんですかね、小説ですか、
なんか物語があるみたい
で、原作があるんですよね、確か。
で、この絵が、数字がでかいカードは、なんか壺をもらって、なんかやり取りしてるな、金持ちのおっさんから壺をもらうような絵が描いてあるんですけど、だんだんなんか不穏な絵とか、なんかこの節だらな絵とか。
あ、
なんかビビってる絵とかが混じってきて、
全然知らなかった。やっぱゲーム中って絵あんま見ないですね。
中に悪魔が入ってますみたいな。
もうシステム派の斉藤さんがフレーバーを語っていただいたという珍
しい。素晴らしい。
ですね、ポイントはですね、まず19より少ない数字を出した人の中で、その中で高い数字、一番高い数字を出した人がこのボトルを引き取るんですよ。
はいはい、
ボトルとトリックを引き取るんですね、でこのボトルを最後に持ってたらもうマイナス点になっちゃうんで、絶対勝てませんよ、
はい、
ということで、19より少ない数字の中で一番大きい数字、例えば18とか誰か出したとしますよね、
はい、
18を出した人はこのボトルを引き取って、今度の判定の数字が18より少ない数字の中で一番大きい人っていう感じなんですよ、例えばだから1で引き取ったら1より少ない数字ってないじゃないですか、はい、小さい数字って、はい、だから1で引き取ったらもう絶対この人のところでボトルが動かないですよ、
うんうんうん、
ですよね、斉藤さん、間違いないですよね、はい、だからこのボトルを最後まで持ってるのは誰か、絶対自分は持ちたくないみたいな、いう駆け引きが一番熱いところですね、
なるほど、
このゲームは、はい、なんかこの最初に自分の手札から1枚落とすんですよね、ゲームでは除外しないよっていう、1枚落として、でだからまあ弱い低めの数字を落としたりとかするんですかね、まあ、人によりますけどそれは、であとポイントになってくるのが、他のプレイヤーと1枚ずつ交換するんですよ、絶対、例えば3人でやったら自分がその他の2人のプレイヤーに1枚1枚渡すんですね、で向こうからも1枚1枚来るので、まあ、なるべくなら嫌なカードを押し付けたいですよ ね、
そうですね、
だけど向こうからも嫌なカードが来るみたいな、いう感じの駆け引きで、この間ね、平さんと斉藤さんと3人でやりましたが、超面白かったですよね。
どうしました、
それで、はい、まあ、この数字が小さいカードをどうするどう処分したらいいんだみたいな、うん、
確かに
あれになってくるんですよね。
そうですね、はいはいはい、平さんが早めに低い数字を出して、
う
んうん、早めにボトルを引き取っちゃって、
そうそうそう、
でも面白かったですね、それ、うんうん、それでもまだ可能性はあるみたいなね、いいと思います。 いいですか、
うんうん、なんかこのなんか絵柄が割と好きですね。
斉藤さん一番好きですね水着の女性の
いやいやいやいや、
ずっとさっきからそればっかり触ってる。
これ油絵、
これ新版どうなるんでしょうね。
新版もなんかあのやっぱ不穏な
同じ絵ではない。
あ、全然違う。
あ、新版
で変わるんだ、今度日本語版で出るらしいんですよ。
あ、本当ですか。
しかも壺付きでね、
うん、
ちょっと僕もなんか買おうかなと思って。
ちなみにどんな匂いでした。
何が
めっちゃ匂ってたから、
いや何も匂いはしなかったんですよ。
残念、
うん、なんかするかなと思ったけど、うん、
ちなみに 10 Days ラジオで3人用のゲームで一番に選ばれた、
うん、
ゲームです。僕それで知ったんですよ、そのラジオで知って、うん、でようやくできたんですけど、デザイナーさんがギュンター・コルネットさんということで、うん、ご存知で。
コルネットさんなんかこの間一回紹介しましたね。なんだっけ、ちょっと忘れましたけど、なんかのゲームの作者として紹介したときに、ケープからカイロ違ったかな。
それはあれですね、ギュンターブルクハルト。
ブルクハルトか、う
ん、ギュンターコルネットさん調べたら、おい、それは俺の魚だぜ。
あ、作ってる方、あれもそうなんだ、
はい、
なんか別のゲームでね、何かで紹介しましたよ。
へえ、そうなんだ、うん、はい、ということでございました。以上でよろしいですか。
はい、
はいはい、じゃあなんか言い残した方いらっしゃいますか。
ち
ー、はい、聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
夜行と
小さい塔と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。